皆さんこんにちは。インターネット礼拝を見ておられる方、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はちょっと暑いですけども、でもこれからもっと暑くなりますけども、5月アメリカチームは明日から出ます。皆さん、明日から5月29日から6月1日までこのアメリカチームが出ますので、どうぞ皆さんともにお祈りよろしくお願いいたします。また5月アメリカチームのために祈りの課題が後ろに出ておりますから、ご覧になって祈っていただきたいと思います。また、7月にはパトモスチームと白馬キャンプがありますから、その映像を今見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
イエスは十字架により勝利を取られた。復活され今も生きておられる方。まっすぐに
7月にパトモスチームと白馬キャンプがあります。先ほども出ていましたけども、パトモスチームは7月11日から7月20日の日程で使わされていきます。この派遣にはどなたでも参加できますので、祈りつつ主に導かれた方はぜひご参加していただきたいと思います。また航空会社でですね、行きはルストハンザドイツ航空、帰りはスイスエアラインズ航空で、今のところ24万9800円ですけども、でもエールフランス航空で、お一人様18万3500円となっております。どうぞこの重荷を持たれた方はぜひこのチームに参加していただきたいと思います。また早めのお申し込みをどうぞよろしくお願いいたします。また白馬キャンプも先ほど映像がありましたけども、7月25日はプレキャンプです。で26日から28日がホームキャンプになります。で26日の午後、 J ゴスペルコンテストの小学生以下、そしてヤング大会があります。で27日は大町で J ゴスペルの本選が持たれます。今回は17回目になります。で申し込みがもう始まっておりますので、また関西からは中型バスで行きます。27名乗りですので、この決まり次第席を決めていきますので、どうぞもうバスで行かれると決められた方はどうぞ森牧師の方までご連絡をお願いいたします。この白馬キャンプにおきましては賛美にポイントがあり、また賛美のその各教会の引き上げ、またお一人お一人の賛美隊としての引き上げを主が導いておられますので、ぜひこの参加していただきたいと思います。それでは次は、1分動画を見ていただきたいと思いますが、黙示録についての1分動画をお願いいたします。
皆さんこんにちは。今回のテーマは復活祭。皆さんこんにちは。今回のテーマは黙示録です。黙示録は AD90 年頃に使徒ヨハネがパトモス島で与えられた啓示に関して書かれています。2章と3章には各時代全世界に存在する7つのタイプの教会に関して書かれていて、4章以降は寒暖時代から神の国に至るまでのことが書かれています。さてこの黙示録には2つの特徴があります。1つはイエス・キリストの再臨直前7年間の寒暖時代を中心として、これから大きくなる困難や問題、そして寒暖時代前半に迎える後の雨リバイバルのクライマックスについて書かれていること、そしてもう一つは永遠のことについて書かれていることです。寒暖時代は反キリストが締結する中東和平がスタートの合図となります。前半 3.5 年と後半 3.5 年に分かれていて、戦争、内戦、テロ、飢饉、死病、迫害、殉教、地震、自然災害、核、放射能問題などが今までの規模をはるかに超えて起こります。特に後半は大寒暖時代と呼ばれ、歴史上最も暗い時代となります。また EU が一つの国となります。 これがダニエル書などで予言されている復興ローマ帝国で、反キリストがリーダーとなり、世界統一宗教のリーダーで大バビロンの頭である偽キリストが協力することになります。観覧時代の最後に反キリストが全世界の軍をハルマゲドンに集め、エルサレムに向けて進軍しますが、キリストがクリスチャンを率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破ります。反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。観覧時代は未だかつてない困難な時代となりますが、観覧時代前半において神様の働きが大きく進みます。観覧時代の最初と最後に白い馬に乗る者の勝利が出てきます。この白い馬に乗っている者はどちらもキリストです。そしてこの最初に出てくる白い馬に乗っている者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。ここで使徒行伝2章にあるヨエルの予言のもう一つの成就である後の雨リバイバルのクライマックスが起こると思われます。また観覧時代のちょうど真ん中 3.5 年目に敬虚が起こり、敬虚されたクリスチャンを迎えるためにキリストが空中再臨されます。この時までに死んで天にいるクリスチャンに御霊の体が与えられ、敬虚されたクリスチャンに御霊の体が与えられます。さて、地上再臨の後、キリストが直接統治する千年の平和な時代が訪れます。千年王国と呼ばれ、私たちクリスチャンもキリストに従い統治に協力することになります。千年王国の最後、サタンは解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる火と硫黄との池、地獄に投げ込まれます。最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。黙示録の記述は新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、ここから主と共に歩む永遠が始まるのです。それではまた。
はい、ありがとうございました。黙示録は皆さんもご存知だと思いますけれども、もう一度軽く復習していきたいと思いますが、あんまり時間がありませんのでさっといきます。まず7年間の観覧時代がありますけれども、観覧時代の初めは何で始まるかといいますと、ここはですね、何で始まるかといいますと中東和平の締結です。ここが観覧時代、これを観覧時代であり大観覧ですけども、中東和平の締結で始まります。これは反キリストによります。そして観覧時代の真ん中にこれは敬虚が起こります。そしてイエス様が空中再臨で降りてこられます。空中再臨ですね。でこの 3.5 年と 3.5 の間に何があるかといいますと、これは復興ローマ帝国 EU ですね。 EU が一つの国となります。これは EU が一つの国になるんですね。そしてこの時どうなるかといいますと、これは、サタン悪霊どもが天から地上に落とされ、落とされます。で、中東和平締結はこれ反キリストですね。 3.5 年と 3.5 年の間に復興ローマ帝国がこの、 EU 一つの国となってきます。でこれが世界の中心となっていくんですね。そして大患難時代があり、そして大患難は、ね、どうなるかと言いますと、ここからここですね、ここが地上再臨です。イエス・キリストの地上再臨、キリストの地上再臨です。そしてここから千年王国が始まります。これはイエス・キリストの統治になってきます。でこの千年王国の時に私たちクリスチャンは、共にキリストに協力していくわけですね。キリストの統治です。ここがここは完全な神の完全な支配となっています。そしてここが最後の審判があります。バンガリー、そしてここから何があるかと言いますと、新天新地になっていきます。こうですね、この新天新地はこの今の地球はなくなり、その栄光に満ちた新しい天、新しい地が降りてくるんですね、来るんです。そしてこの聖なるエルサレムがこの天から降りてきます。で地上再臨の時にはこの、ここは地上再臨ですけども、ここと最初と最後に白い馬が出てくるんですけども、これはキリストのことを表し、それで勝利を表していきます。でこの新天新地において私たちは神と共に永遠に住んでいくことができるんですけども、ここから人ともにこの永遠の世界が始まります。でもっと詳しいことは森牧師が神学校で黙示録の授業をやっておられますので、どうぞそれを取られてしっかりと学んでいきたいと思います。でさっと終わります。では今日の御言葉に入っていきますが、今日は先ほども会社の方が読んでくださいましたルカの15章11節から24節です。ルカの15章11節から24節を見ていきたいと思います。ここで大きく分けて3つのことを話していかせていただきますが、1つは、罪の性質、そして2つ目が悔い改め、で3つ目が悔い改めを通しての表される神の祝福です。祝福、この3つのことを学んでいきたいと思います。でここで今日読むところですけども、父が出てきます。これは父なる神、そして兄はパリサイ人、で弟がこれが罪人です。で今日のテーマ のポイントは何かと言いますと、兄は恵みを受けることができなかった、弟はあふれるばかりの恵みを受けたというのが 今日のテーマのポイントです。それでは、聖書を読んでいきたいと思います。ルカの福音書15章11節からお読みします。お読みします。またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を2人に分けてやった。12節。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を2人に分けてやったですね。弟がですね、お父さんに財産を分けてくださいと言ったんですね。その当時のイスラエルにおきましては、神明から見るとどちらもユダヤ人ですので、お兄さんが3分の2、弟が3分の1をいただくんですけども、この3分の1をくださいって言ったんですね。そして、お父さんは分けてあげました。13節ですけども、それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまったと書かれていますけども、この13節から弟から学ぶこの罪の性質を学んでいきたいと思います。で、ここの、読んでもお分かりですけども、罪の性質っていうのは、罪の性質はここに書いてありますけども、この遠い国に旅立ったと書かれていますけども、これは罪の性質なんですけども、は遠い国に行く、遠い国に行く、これはどういうことかと言いますと、これはお父さんの元から離れたんですね。ですから父の元から離れる、父の元から、これは、神の元から離れるということです。これは神の元から離れるということを、この罪の性質ですね、神の元から離れる。つまりこれは神に反するということです。神に反する、これが遠い国、これが罪の性質なんですね。遠い国に行く、違う国に行ってしまうんですね。神から離れた国、そして神に反するということです。これが罪の性質です。で、聖書にもよく書かれて、聖書にも書かれているんですけども、アダムとエヴァも書かれていますけども、アダムとエヴァも罪を犯しました。そして犯してですね、その罪を神様がこの問いただしたときにですね、この自分の罪を人のせいにして、嘘をついて自分の罪を人のせいにしていく、そしてこのだんだんだんだん神から遠く離れていくんですね。アダムとエヴァがそうであったように。そしてまたそこからも分かるように、サタンはですね、同じように働くんです。私たちの体、そして思索感情に働いてきますから、その体思索感情に働いて、神に反するような思い、神に反するように働いてくるんですね、サタンは。で、ヨブでも分かりますけども、神を呪わせ神に反させる、つまりこれがサタンの働きなんですけども、で、私たちは注意する必要があるんですね。私たちが本当にこの神から遠い国に行ってしまっていないか、父の元から離れていないか、神の元から離れていないか、神に反していないかということを注意する必要があります。で、読んでいきますが、そしてここにこう書かれてありますね。そこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまったと書かれています。その罪の性質は、遠い国に行って父の元から離れて、神の元から離れて、どうなったかというと、放蕩してしまったんです。放蕩してしまった。放蕩するということはどういうことかというと、この好き勝手なことをしてしまう、そして自分の思う通りに行きたいと思ってしまうんですね。そしてやるべきことをやらない、で、それが放蕩したということですね。で、そして、この弟はまさにこの 放蕩して湯水のように財産を使ってしまったと書かれていますが、お風呂入るときにこの、皆さんはお風呂入るときにどのように入りますか。まず足を入れて入るんですけども、そのお風呂入るときにこうそーっと入るのは暑い時ですけども、まあ、いいお湯だったらドボンと入りますよね。そしたらお風呂のお湯がバーッとこぼれたり、こぼれます。そして洗っている時もその今日はここだけ洗ってここだけのお湯に使うとはないですよね。全身洗ってお風呂から お湯を汲んできてバサバサと流しますよね。その湯水のようにこの何もこの使うことに制限なくバーッと使ってしまうっていうんですね。それを湯水のように使う。ですからこの弟は本当にお金をもうあるだけ、まあ、ある限りですね、バーッと使ってしまったわけですね。そして財産を使ってしまったと書かれています。で14節いきますけども、そして何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。もうお金を全部使い果たした時にですね、飢饉が終わって、飢饉が始まって、で何もすることができない、お金もないし本当に困ってしまうんですね。でそれで、16節15節ですけどもお読みします。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいとほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかったと書かれています。で本当にこのもう何もなくなってしまう、財産全部使ってしまった、どんどんどんどん神の、神からどんどんはた離れていってしまうんですね。で神から放蕩してどんどんどんどん神から離れていくということは霊的なこの死を表していきますけども、しかしこの実際的に自分自身の身も滅びしてしまう、つまり神から離れるということは霊的な死を表しますけども、霊的な死だけではなくて実際にこの自分自身の身ですね、実際的な面においてもこの滅びを招いていくということを覚えていただきたいと思います。そしての、ね、そしてここに書いてあります、豚の世話をさせたと書かれていますけども、もう何にもすることがなくなって、食べ物もない、何にもできなくって、そして豚のお世話もしたんですけども、その当時ですね、ユダヤ人にとってはこの律法から言えば豚は汚れた動物であって、その汚れからユダヤ人はこの豚に触れることもしなかったんですね。ユダヤ人は豚に触れることもしなかった。しかし弟はこの豚の世話をしたですね。そして豚が食べているですね、このイナゴ豆でお腹をいっぱいにしたいと思うほど何も食べてなかった。もう飢えて、お金もなく飢えていて、そしてもう豚の世話をするぐらいですから、お風呂も入れない、そしてひげもボサボサ、頭の毛もボサボサ、お洋服も豚のお世話して汚れている、そして臭い、もう本当に最悪、どん底にまで落ちてしまったんですね。で最悪の事態をこの弟は経験をしていくわけです。放蕩したことによってですね、また神 このお父さんの元を離れたゆえに、そして神の元から離れたゆえに放蕩になり、そしてもう最悪の事態を経験していくわけになります。で17節ですけども、そこでですね、また誰も彼を助けるものもないし、誰も彼にお金を与えるものもないし、もう誰も何もしてくれないことも分かったわけですね。そして17節、その中で最悪の中で、また、このどん底まで落ちぶれている中でですね、17節ですけども、しかし我に帰った時彼はこう言った、地のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか、それなのに私はここで飢え死しそうだってこと書かれていますけども、この17節、我に帰った時と書かれていますけども、この時にですね、もう何もかも失ったその時に、最悪の事態の中でですね、彼は自分の本来の姿を気づいたわけです。自分の本来の姿に気づいたわけですね。なんて自分は愚かであり貧しくて哀れなんだ、価値がないんだ、で最悪事態を経験して気がついたわけです。でそれまではお金があったから、裕福だったからそこに至るまで至らなかったんですけども、この最悪の事態の中で 彼は自分の姿に気づいたわけですね。で、このこれがこの悔い改めのポイントなんですけども、自分の本来の姿に気づくっていうことですね。悔い改めはこれは一つはですね、自分の本来の姿に気づく、姿に気づく、これが悔い改めの一つのポイントです。で、彼は自分の本来の姿に気づいたんですね。自分が弱いもので力のないもので惨めなものということを気づいたわけです。ですからここで私たちも同じなんですね。私たちもこの自分がどんなものなのか、自分の姿を気づくことは非常に大切なんですね。自分は弱いものであり、欠けがあり、取りに足らないものであること、そして価値がないものであることを知ること、自分の本当の姿に気づくっていうことは大切なんですね。それとともにですね、自分の本来の姿を気づくとともに、その弱い欠けのない、また取りに足らないものを、自分を神様は愛しておられる、愛してくださっている。で、その神によって私たちは強くもなれるし、神によって何でもできるようになるんだということも知っていただきたいと思います。で、この弟はですね、自分の姿を知りました。そしてこう言うんですね。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか、それなのに私はここで飢え死にそうだと書かれていますけども、これはどういうことかと言いますと、その時ですね、弟はお父さんのことを思い起こしたんです。父のところにはってお父さんのことを思い出したんですね。つまりこの父のことを思い出す、つまり神様のことを思い起こしたんです。父のことを思い、神のことを思ったんですね。で、これが悔い改めの2つの目のポイントになりますけども、2つ目は神のことを思う。神のことを思ったときにこの悔い改めに導かれていくわけです。で、彼はお父さんのことを思い、神のことを思ったわけですね。そしてどうなったかと言いますと、18節に行きますが、立って父のところに行ってこう言おう、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと19節書かれていますけども、この悔い改めですけども、これは方向転換になります。で、遠くから、神様から遠く離れていて罪に向かって歩いていたけれども、自分がいかに罪人だということが分かって、神の方向を向き、神のことを思う、で、神のところに行って自分が罪人であると認め告白していくんですね。で、3つ目のポイントは罪を告白です。悔い改めの3つ目のポイントとして、これは告白です。罪を告白する。で、この神様のことを思って悔い改めに導かれるんですけども、この人に言われてですね、あなたはこうこうだから悔い改めなさいと言われても、それは本当の悔い改めにならないんですね。神様のことを思い、そしてこの自分から本当に神のことを思った時に真の悔い改めが来ます。で、この弟はですね、自分が弱いものであることを知って、で、神のことを思って、で、罪を告白したんですね。これが悔い改めになります。本来の自分に気づき、神のことを思い、具体的に罪を告白すると悔い改めになり、悔い改めに導かれ、そして神の祝福を私たちは得ることができるんですね。私たちも同じです。私たちがすべきことがある、この 自分の本来の姿に気づいて神のことを思って罪を告白するときに神様は豊かにこの私たちを祝福してくださいます。ですから私たちがどんなに遠くの国にこの神から離れた国に行ったとしても行ってたとしても本当に自分そこで自分の本来の姿に気づいて神のことを思って罪を告白するときに神様は本当に私たちを祝福してくださる。で私たちの思いをはるかに超えた祝福を与えてくださることを覚えてください。そして20節に行きます。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした。書かれていますがのこの家から遠いところですね、離れているところに息子が来たんですけども、もう本当に遠くて分からない、普通の人だったら分からない。なぜかと言いますと、その弟はですねお金がなかった、そして貧しい生活でしたから、もうお風呂も入ってない、髪の毛もボサボサ、ヒゲもボサボサで、赤もきっと溜まっていますって言ってるから、皮膚もきっと黒くなっていたでしょう。そして、豚の世話もしていましたから匂いも臭くなっています。そのこの出ていくときにはこの裕福な形でこのブランド物をいっぱいつけてたかどうか分かんないですけども、素晴らしい格好をしてお金がいっぱいあって出てった彼がですね、何にもなくなって この最悪の状態になってこのお父さんのところに帰ってきたんですね。もう見る影もありません。また弟と分からない、そのような状態なんですけども、お父さんは自分の愛する息子ですから、どんなに遠くでもどんなにこうあの様相が変わったとしてもすぐに分かるんですね。そして弟のところへ駆け寄って抱きしめて口づけをするわけなんですね。本当にこの私も好きなところなんですけども、このようにしてですね、この私たちがどのような状況の中にあっても、どのようなこの格好をしていたとしても、神様は私たちを愛してくれています。私たちを愛してくれている神様はいつもどんな私たちが状況の中にいても神様は私たちを見つけてくださるんですね。で神様の視点は変わりません、視線は変わりませんし、同じ視線で神様は私たちをいつも見てくださる、探してくださるんですね。神様はそういう方です。でこの弟は本当にお父さんからそのようなこのお父さんに見つけて、あのお父さんは弟を見つけたわけですね。で、21節ですね、息子は言った、お父さん私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました、もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありませんと言っているんです。でもお父さんはこの息子を愛しています。で22節、ところが父親はしもべたちに言った、急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい、それから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさいと書かれています。これはどういうことかと言いますとですね、21節では息子ははっきりお父さんに罪を告白しました。でその罪を告白した息子にですね、22節ですけども、一番良い着物を持ってこいと、そしてこの子に着せなさいと、それから手に指輪をはめさせ、指輪っていうのはこの自分の息子であるっていう印なんですけども、それを持ってこさせ、そして足に靴を履きなさいと言ってくださったんですね。で悔い改めた時に何が一番素晴らしいかとすると、それはその神のものとされるわけですね。神のものとされて永遠の命が与えられ、永遠の恵みの中に入り、霊的祝福が与えられていくんです。最もそれは素晴らしいんですけども、しかし霊的な祝福が与えるとともにですね、実際的なものも祝福されていくということですね。先ほどあの一番最初に、この弟が神のもの、神の元から離れていった時に、それは霊的な死を意味するんですけども、その時にもう本当に何もかもなくしてしまった、つまり霊的な死とともに実際的な祝福もなくなってしまう。しかし神のところへ戻っていくならば、神様はこの霊的な祝福が与えられるとともにですね、再びこの実際的なものも祝福されていかれるということですね。で一番良い着物を与えられ、指輪が与えられ、ま、そして、靴も与えられ、そして23節ですけども、そして肥えた子牛を引いて来 てほふりなさい、食べて祝おうではないかと言ってくださってるんですね。でこれは本当に最高の食べ物です。子牛、肥えた子牛は最高の食べ物ですね。で最高の祝福を持って喜びの祝宴が始まったわけなんですね。で悔い改めを通して与えられる神様の恵みは本当に素晴らしいんですね。私たちの思いをはるかに超えて霊的な祝福とともに実際的な祝福を神様は本当に与えてくださるということです。ですから私たちはいつもどんな時においても神の元から離れることなく神からの霊的な祝福と実際的な祝福を受けていきましょう。でもしかし私たちにもやはり罪があります。ですからこの神の元へ神の元から離れる時もあるでしょう。しかしその時はこの悔い改めのポイントですね、自分の本来の姿に気づいて神のことを思って罪を告白して神のところへ帰っていただきたいと思います。そうする時に神は私たちを許してくださり本当に霊的に本当に祝福してくださるとともにですね、もうこのようにして指輪をくださったり、また素晴らしい服をくださったり、また靴をくださったり、またこの子羊をほふってくださったり、本当に私たちの思いをはるかに超えた最高の祝福と最善の祝福を神様が与えてくださいます。この神様の恵みと神の愛があることをしっかり覚えてくださって、さらに私たちは気をつけていきましょう。今この自分が本当に神から離れているかどうか、離れていないかどうか、さらにこの見ていただきたいと思います。神様は私たちを愛してくださっていますから、私たちに恵みを豊かに注いでくださいます。さらに神の愛を信じ、神の恵みを信じて、さらに神に従って神から離れることのないこの信仰生活を続けていただきたいと思います。しかし離れても悔い改めるならば、神様は許してくださり再びこの祝福を豊かに与えてくださることをしっかり覚えていただきたいと思います。大胆に神のところに行き、大胆に神の祝福を求めていきましょう。終わります。神様感謝します。今日のメッセージありがとうございます。私たちが本当に神様の遠い国に行ったとしても、主が私たちに悔い改めの祈りを導いてくださいます。自分自身の本来の姿を知り、さらに神のことを思い、また悔い改めて、さらに神のところへいつでもどんな時にでも行くことができるように、その歩みを主が祝福してくださいますようにお願いいたします。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは癒しの祈りをしていきたいと思います。罪があっては癒しがなされませんので、罪を共に悔い改めていきたいと思います。またさらに癒しのためにお祈りください。それでは癒しの祈りをしていきたいと思います。天のお父様、お一人お一人を豊かに祝福してくださり、この場においてあなたが豊かに神の御業を具体的に表してくださいますようにお願いいたします。また神様が豊かにその御業を具体的に表してくださいますから感謝いたします。病を癒し解放を与え、あなたの栄光とあなたの御業を豊かに表してくださることを感謝いたします。イエス・キリストの名によってこの病の霊を縛る、イエス・キリストの名によって病の霊を縛る、イエス・キリストの名によって体と精神に与えてくる病の霊を今出ていけ、イエス・キリストの名によって命ずる病の霊を出ていけ、イエス・キリストの名によって命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの名によって主がお一人お一人の精神、体に触れてくださり、完全な癒しが現れたことを宣言いたします。主によって癒されたことを宣言いたします。神様感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。祝福いたします。 ともに常しえにありますように。アーメン。ではお座りください。お知らせを見ていきたいと思います。明日26日月曜日から6月1日の日程でアメリカチームが使わされていきます。お祈りください。後ろの方に祈りの課題がありますので、皆さんこの用いてお祈りしてくださいますようにお願いいたします。夏の白馬キャンプが7月25日プレキャンプ、26日28日が本キャンプの日程で行われます。7月11日から7月20日の日程でパトモスチームが使わされます。この派遣にはどなたでもご参加いただけます。詳しくは聖書から流れるミッションにお問い合わせください。また風の響き5週の